リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちは神様に愛されていて、そして元気にされて出ていく、人を愛するようになるんですよね。人を許せるようになる、そのような人がどんどんどんどん増えていったら、この世界はどんなに素晴らしい世界になるだろうな。神様が願っておられる世界はそういう世界であります。神様に愛されている者が人を愛して生きる。今日の聖書もそうですね。今日の説教の題が神様は見ておられますというタイトルを付けさせていただきました。マタイの福音書6章ですね。第1のポイントです。私たちは人からよく思われたいと思っているということですね。ここで人の目を意識する私たちです。こう見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。人に見てもらおうとして、私たち人の目をやっぱり意識して生きています。人からよく思われたいとやっぱり思いますよね。人に嫌われたくないですね。みんなからあの人はいい人だですね、そう思われたい、そう思うんですけれども、なかなか現実は厳しいんですね。みんなからよく思われるということは無理なことです。絶対無理なんです。なぜかと言いますと、人間の心の中にですね、妬みというものがあるんです。ですからみんなに親切にして、みんなに優しくしてですね、していると、でみんなから、ああの人いい人だなと思われると、中にはそれを妬む人がいるんですよね。なんだあの人こんなんじゃないか、こんなことじゃないか、私の方がもっといい人間よとかね、思う気持ちがどうしても出てくるんですね。全員があの人素晴らしいですよと言うんじゃなくて、中にはね、下のこの妬んで嫉妬する人が出てくる。まあそれが人間です。まあこの嫉妬妬みというのが、まあ最大の罪かもしれませんね。イエス・キリストが十字架にかけられ殺されたのも、この妬み嫉妬からなんですね。イエス・キリストがあんまりにも素晴らしい、働きをし、また素晴らしいいいことを言うので、もう民がみんなイエス様の方を向いている。そうすると指導者たちが面白くない、自分たちの方を向かなくなるので、嫉妬をしてもう邪魔になる、あいつなんかいない方がいいとなって、結局に十字架にかけて殺されてしまったということなんですね。まあそういう人間相手ですので、まあ全部の人から私たちよく思われたい、みんなから好かれたい、みんなから愛されたいと思うんですけれども、残念ながらそれは無理なんだということをまずこう知らないといけない。イエス様ですら嫌われたんだとですね、こう一生懸命いい誠実にこう生きていても、それでも悪口を言われたり、足を引っ張られたりすることはあるんだということを知らないといけないと思うんです。けれどもやっぱり私たちは人からよく思われたい、そして何かするのもですね、いいことをして、こう人に見てもらって、あの人あんな立派なことをする、あの人はいい人なんだ、あの人は素晴らしい人なんだって思ってもらいたいと私たちはこう思ってしまう。まあ世の中そういうことありますね。まあ宗教なんかですね、まあ神社なんか、私出雲にいた時は大きな神社がそばにあって、私は自動的にその神社の氏子になるんです。神社のシステムはそういうシステムなんですね。もうその地域に来たならば自動的に氏子になるんですよ、勝手に、ね、 そしてですね、なんかこの建物が壊れたからといってですね、町内会を通じて持ち家の人は何円とかですね、借家の人は何円といって額決められてですね、自動的に集められるシステムが素晴らしいですね。いいシステムですね。教会もそうだったらいいなと。空調壊れたからですね、持ち家何人とね、借家何円といって、この一体みんなにですね、この献金というか集められたらどんなに楽かなと思うんですけれども、神社はそういうシステムになっているんですね。まあさすがにですね、いやキリスト教の牧師ですから、それは勘弁してくださいということで、私はそれはしなかったんですけれどもね。また神社はですね、またいろんな方法を使ってですね、まあ芳名帳というのを回したりするんですよ。ノートにですね、で名前を書いて何円って書かせるんです。で一番最初お金持ちのね、出してくれそうなところに行ってまず書いてもらってですね、で次の人はですね、ちょっと少ない金額というのは書けないんですよね。それなりの金額を書いていくというようなことですね。またですね、まあ、この建物のために一生懸命献金してくださった方っていうのをぶわーっと張り出したりするんですね。たくさんしてくださった人は大きな字でですね、こう書かれると。でちょっとしかしない人は小さな字になっていく、だんだんだんだん小さくなっていくというのですね。まあ人側から見て、あの人はたくさんしたんだなということですね。人からよく思われたいと思ったら、たくさんすると大きな字でボーンと書いてもらえる。けれどもそういうことをしてはいけませんよとですね、ここでは言われるんですね。ですからキリスト教、私たちはそういうことを一番嫌うことなんです。葬儀の時にですね、花輪とかですね、生花とかいうのをこう飾るんです。で綺麗な花があって、下に名前が大きな字でですね、何々って書いてあるんですけれども、大体教会はですね、お花だけ飾ってそれを全部取ってしまうんですね。それはこの聖書の箇所から来ているんですね。人前で、あの人はこんなことをした、こんなにやったんだと言ってですね、称賛を受けるようなことをしてはいけませんよということです。私たちもそういう生き方をするのはどうかな、まあ、人からよく思われる、そのために何かするといったら、やっぱり動機が不純ですよね。ちょっと醜いな、嫌だなと思うし、人間がこの二重人格というか、裏表ができるような生き方になってしまうのではないでしょうか。人が見ているならばするけれども、見ていなかったらしないみたいな。また自分を評価してくれる上の人に対しては良くするというか、ごまをすると言いましょうかね、おべんちゃらを言うみたいなね。でもそうじゃない人に対しては厳しく当たるみたいな、この生き方なってしまう。どうでしょうかね。そういう生き方では良くないですよと、このところで警告が与えられているということです。私たちは裏表なしに生きようよということですね。第2番目は、純粋に愛に生きようということです。2節から、だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならないですね。3節には、施しをするときは右手のすることを左手に知らせてはならない、このように言われるです。まあ、ここで私は今からいいことをしますよ、まあ、こうラッパを吹き鳴らすというのは、まあ、一つの表現で、まあ、実際ラッパを吹き鳴らしたわけではない当時の人たちもですね、けれども人前に出て、私はこれをしますよ、ね、見てくださいというような感じで良いことをしてはいけませんよ、まあ、いいことをしてはいけませんと言ってるんじゃないんですよ。いいことはどんどんしなさい、けれども目立つようにしてですね、 で自分が褒められようというか、自分が注目されようと思ってするのは良くないですよということですね。ですから、動機が純粋ではない、不純だということです。人に見せるためにするのではなくて、純粋な愛で善は行おうということですね。本当に、ああこの人は困っているんだな、かわいそうだな、この人を助けてあげたいっていう気持ちで善を行う、いいことをするということです。それをですね、人が見ていてどうのこうのとかいう場合があるかもしれないけれども、人が見ていようと見ていまいと、この純粋な愛の気持ちでですね、いいことを、善を行うということを進めておられる。これは神様が私たちにしてくださっていることです。神様は私たち人間を愛してくださっています。で、人間から何かいいものをもらおうと神様はされているのではないんです。日本人なんかですね、日本人で神様を信じている人はもう 1% 弱と言われている。もう 99% の人はいろんな神様から恵みを受けているんだけれども、何にも返していないし、思ってもいないし、意識もしていない状況です。もう私だったらもうやめてしまおう、もうこんな恩知らずな、こんな人間に良くするのはやめようって私はだったら思うんですけれども、神様はそうじゃない。それでもみんなによく、ね、この雨を与えですね、太陽で、光を与え、空気を与え、必要なものをみんな与えてですね、その人が生活できるように整えてくださっている。で、ありがとうとかですね、ありがとうとか言っても、神様のその愛にこの報いって言いましょうかね、いうものではないですけれども、でもそんなものがなくても愛を行い続けてくださっているというのが神様ですね。私たち、神様ありがとうございますと言って賛美を、心から賛美を捧げ、今も賛美捧げました。神様はそれを喜んでですね、目を細めて私たちの賛美を聞いていてくださりますけれども、もう到底神様の愛に比べてそんな賛美なんかこう釣り合いに取らない、釣り合いにならないものですけれども、でも神様に感謝して私たちは賛美をもう捧げたいと思うし、捧げるのであります。それを神様が喜ばれるけれども、でもそれがなくても神様は私たちを愛し続けていてくださる。そのような愛で私たちは愛されているので、そのような愛を行うものに私たちはされていくということです。そのような愛に生きなさいと神様は私たちをその愛に招いていてくださるということであります。純粋な愛で見返りを求めないで、本当に人のために尽くす、その愛を生きなさいと言われているのであります。そしてですね、その愛という純粋な見返りを求めない愛は清めと言ってもいいんですね。ジョン・ウェスレーはですね、この清めというのを全く愛というような表現をしたんですね。こう純粋な気持ちで愛を持って人々を愛するというのが清めですよということですよ。私たちはそういう愛にこう招かれているし、そういう愛で愛されている。そして私たちはそういう愛を生きることができるのであります。ですから、何か人が困っている、苦しんでいる、私は何とかしてあげたいという、その純粋な思いで人々に愛を行う。私たちは人のためを思ってですね、こうやったとしても、人によってはちょっと迷惑かなという場合もあるかもしれません。こう小さな親切、大きなお世話とかですねいうような場合があります。自分としては本当に愛を持ってですね、この人のためにと思ってこうしたことも、その人にとってはいやちょっと迷惑だな、今はそんな気持ちじゃないんだけれどなということが あるかもしれないですね。まあそれは私たちのこの人間理解が不足しているというか、知識が足らないというか経験が足らないというか、そういうところがあります。まあ、だからまあそういうことがあったらごめんなさいって謝ればいいし、まあその迷惑をかけたならば償いをしないといけないと思いますけれども、でもそれが間違っていたということではないんですね。本当にこの人からよく思われたいんじゃない、この人のためにいいんだと自分が思ったならば、その純粋な愛はもう素晴らしいことであり、神様は喜んでおられること、それが清めなんです。純粋であるかですね、動機が何であるかが問題なんだということですね。まあ、だからといってですね、動機が純粋だから何でもいいんだというわけじゃないということも知らないといけない。私たちはそれで迷惑をかけたり間違ったことをしたならば、それによってこう学んでいってですね、成長していく必要はありますけれども、大切なのは純粋な動機なんだということですね。それを神様が喜んでくださる。清めの話で、よく使われる令和は、まあ、暑い夏汗を流しながら家に帰ってきた、そうしたら子供がですね水遊びをしていた、で子供は、ああお父さん帰ってきた、暑いだろうなと思ってコップにですね、そばにあったコップに水を入れてですね、お父さんどうぞ暑いでしょって出してくれた。でお父さん、ああありがとうと言って受け取ったそのコップはね、泥遊びをしていたのでね、ちょっと泥がついていてですね、ちょっとこれ飲めないなということであったんですね。けれどもその気持ちは純粋なんだ、ああお父さん暑いだろうな、水を飲ませてあげたいなという気持ちは、もうそれはもう間違いではないし、愛そのものであり、それが清めの生き方ですよという説明がされるんですね。まあ、私たちの生き方はそういうところでちょっと泥がついていたりするかもしれないけれども、本当に人のことを思ってですね、愛を持って行う生き方、素晴らしいですね。その生き方へ私たちは招かれている、そういう生き方をしたいなと思うのであります。第3番目ですね、神様は見ておられるということです。4節にですね、そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださるとあります。隠れたことを見ておられる、神様は全てのことを見ておられます。今日の説教のタイトルですね、神様は見ておられますって看板にこう書いてあるんですけれども、ちょっと見ておられますと言ったらちょっと怖いかなみたいなね、全部見ておられると言ったら怖いかな、まあ神様は見守っておられますとなるとちょっと違ったかなと思うんですけれども、神様は見ておられます。神様は霊のお方です。霊というのはゼロじゃないですよね。霊というのは偏在、難しい言葉で偏在って言います。どこにもおられるお方が神様です。神様がおられないところはどこでもどこにもない。だからどこにいても何をしていても神様は全て見ておられるということです。私たちが生まれた時も神様はすぐそばにおられました。そして私たちを見守って来られています。いじめられたり虐待されたり裏切られたり、悔しかったり辛かったり悲しかったり情けなかったり、もう死んでしまいたいなと思った時も神様はちゃんと知っておられるのであります。私たちの生まれてから全部のことを神様は知っておられます。そしてこの人が今こうするのは、こうせざるを得ないのは、いろんなこういう生まれてからいろんなことがあったから仕方ないんだよということもちゃんと理解をしてくださっているお方なんです。私たちがすることすること一つ一つ、ああこの人は過去こういうことがあったからこうせざるを得ないんだな、 いうこともちゃんと分かってくださるし、本当にこう愛を持ってその人のためを思ってやったんだけれども、誰からも理解されず、また反対に誤解されて悪口を言われたりしたとかいうことも皆さんあると思いますけれども、そういうこともちゃんと見ていてくださっているということです。そしてですね、神様は報いてくださる、ちゃんとご褒美を与えてくださいますよということです。すぐにではないかもしれません。私が好きな聖書の言葉なんですけれどもね、ペテロ第1の5章6節の大好きな言葉なんです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい、そうすればかの時には高めていただけます。そうすればかの時には高めていただきます。このかの時というのは、まあ天国に行った時ですね。私たちが神様のところに行った時に、神様は今までよく頑張ったね、よくやったねと言って、素晴らしいご褒美を私たちに与えてくださるということです。その時はこんなに素晴らしいというか、神様は分かっていてくださって、私をこのように見ていてくださったんだが分かってです、本当に喜びに満たされて、今までの苦労というのがいっぺんに吹き飛ぶ、そのように神様はちゃんと報いていてくださるということです。だから今ちょっとこう報われないというか、認められないということがあっても、今は身を低くしていなさい、ちゃんと神様は見ていて、あなたが苦労した分、いやそれ以上によくしてくださいますよということです。2節にですね、はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けているってこうあります。この地上でですね、まあ、人が見ていて、あの人はあんな素晴らしいことをした、あの人はあんな素晴らしいんだと言ってですね、あなた素晴らしいですよと言って褒められたら、もうすでにそこでもご褒美をいただいてしまって、神様の分はないですよということになんですね。ある先生なんかですね、皆さん、私がどんなに素晴らしい説教をしてね、どんないいことをしたとしても決して褒めないでください、天国の分がなくなりますからですね、こう言っているそうですけれども、いやちょっとそこまで言わなくてもいいんじゃないかなと私は思うんですね。神様優しいお方ですよ。天国で用意してくださいますけれどもね、この地上でもやっぱりちょっと励まし欲しいですよね、慰め欲しいし、やっぱりちょっと褒めて欲しいなと思うこともありますよね。神様はその分もちゃんとふさわしい時にふさわしいご褒美というのを与えてくださるんです。パウロは伝道して苦しくて報いられなくて辛い時にですね、仲間がやってきてですね、慰められたとあるんですね。もう天においてこの銀の冠は待っているんだけれども、でも仲間が来てくれて、ああ頑張ってるね、よくやってるねってこう言ってくれて、ああよかったと言っているんですよ。パウロにとってその時の仲間というのは神様からの天使ですね。頑張ってるよくやってるよねってね、いうことですよ。神様は優しいお方ですからね、ちゃんと地上でも私たちにその報いを与えてくださるし、誠実に純粋に生きているならば、見る人はちゃんと見ています。そして評価する人はちゃんと評価してくださいます。あなたよくやってるね、私はちゃんと見ているよ、ちゃんと神様はそういうご褒美を皆さん一人一人に与えてくださいます。とど 同時に私たちも天使になることができるんですよね。一生懸命コツコツ真面目にしていて地味に活動している奉仕している人にですね、ああよくやっていますね、ありがとうございます、あなたがやってくださって本当に助かりますよ、ありがとうございますと言ってお礼を言うことは、神様が私たちを天使として神様の報いを、まあ天国におけるその報いのほんの一瞬の前味と言いましょうかね、そういうものを地上でも神様は与えてくださるし、神そういう報いを与える天使として私たち一人一人を用いてくださるんです。私たちの周りでコツコツとですね誠実に生きている人がおられると思いますよね。ありがとうって、よくやってくれてるねって、みんな喜んでるよってですね伝えてあげてくださいよ。天国の前味であり、神様はそれを与えたいと願っておられるんですね。神様はとっても優しいお方であります。私たちを愛してくださって素晴らしい恵みを用意してくださっている。そして私たちこの世界で純粋に愛し合い許し合い助け合っていけるようにと導いていてくださるのであります。この1週間もその気持ちでですね、神様の前で生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちを愛していてくださり、本当に純粋に愛してくださり、見返りを求めずイエス様によって救ってください。そして今も優しく見守っていてくださることを感謝をいたします。私たちが生まれてから全てのことをご存知であり、全て私たちを理解していてくださることを感謝をいたします。そして私たちが、真面目にまた純粋に、生きているのをちゃんと見ていてくださり、評価してくださいます。ありがとうございます。あなたを見てあなたの愛に習って生きていきたいと思います。私たちの周りにもそのような生き方をしておられる方々がたくさんおられます。どうか、あなたからの天使として私たちもあなたの愛を届けるものとして用いてくださるようにお願いをいたします。この1週間もあなたに愛されている、あなたに導かれているものとして、喜んで、そして勇気を持って、生きていきます。導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。